10章1節から16節。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると、彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出て行って同じようにした。また5時ごろ出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか？彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは一日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。しかし主人はその一人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になります。
今日はイエス・キリストの一つの例え話なんですけれども、ある人がブドウ園を持っていて、そのブドウ園で働く労働者を雇うために、町の広場に出かけたんですね。その当時はハローワークとかありませんので、みんな朝早く町の広場に集まっていると、そこに雇う人がやってきて、一人一人とこう雇われていくんですね。で、朝早くその町の広場に行って、何人かの労働者たちと一日一デナリの約束をしました。当時一デナリっていうのはユダヤの貨幣ではなくてローマの貨幣で、その普通の一日の平均的な賃金というふうに言われています。今一日働いて最低賃金を考えると大体1万円ぐらいになりますんでね、この1デナリというのは1万円ぐらいではないかなと思いますね。で、一日1デナリの約束をして、私の武道園に行って働いてくださいと言って送ったんですね。で、その主人はまた9時頃に町の広場に行って、そこで別の人たちが何もしないでじっと立っているので、その人たちにあなた方も私のブドウ園に来て働きませんか、相当、十分な賃金を上げますからと言って、ブドウ園に送ったんですね。また出かけて行って、12時ごろにも出かけて行って、同じように、私のブドウ園で働きませんか、十分な賃金を上げますからとこう言ったんですね。また3時ごろにも出かけて行って、私のブドウ園で働きませんか、十分な賃金を上げますからと言って、 雇いました。そして、夕方の5時頃に、やはり出かけていきますと、まだその町の広場に立っている人がいたんですね。で、なぜ一日中何もしないでここに立っているのですかと聞きましたら、その彼らは誰も雇ってくれないからですと答えたんですね。それで、ほなあなた方も私の葡萄園に行きなさいと、働きなさいって言って、でもうすぐに夕方 日暮れになりました。まあ、昔当時は電、いわゆるこの電気のね、この明かりがありませんから、日が暮れたらもう労働は終わりだったんですね。それで、葡萄園の主人はこの働く者の監督に労働者を呼んで、最後に来た者から賃金を払ってください、そして最初に来た者まで全員に賃金を払ってくださいと頼んだんですね。それで監督はまず5時頃に雇われてきた者たちを呼んで、そして1デナリずつ与えました。彼らは1デナリずつ受け取りました。で、順番に3時頃に来たもの、12時に来たもの、9時頃に来たものと。で、最初の朝早く来たものは、もっと多くもらえるだろうと思ったんですね。5時頃来た人でも1デナリずつもらったと聞いたんで、きっともう 2デナリか3デナリくれるんじゃないかと思って、待っていたんですけども、やっぱり1デナリだったんですね。それで、彼らは主人に不満を言いました。最後に来たこの者たちが働いたのは1時間だけです。まあ、5時頃に来て、まあ、日暮れ6時だったんでしょうね。6時までしか働かなかったのに、それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。こんなに朝早くから働いて、焼けつくような暑さの中で汗を流して、苦しんで働いた私たちも同じ一デナリなんですかと。その時に主人は答えました。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一日一デナリで約束したではありませんか、同意したではありませんか、そういう契約を結んだわけですね。契約を結んだではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のものを自分のしたいようにしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかと、そういうふうにね、答えたというんです。で、この話を聞いてなんかおかしいと思われるんじゃないでしょうか。朝早くからずっと働いてきた人が一デナリで、5時頃来て、本当に1時間って言ったらね、もうすごい移動時間も入れたらもう働き始めてもう終わりだっていう感じですね。そういう人も一デナリっていうのはなんかおかしいんじゃないかと思われるんじゃないでしょうか。しかしこの主人は不正なこととか正義に反するようなことはしていませんね。1日1デナリと約束してちゃんと1デナリ渡したわけですから、何も悪いことはしていませんね。もし1デナリと約束していながら 0.5 デナリしか渡さなかったらそれは悪いことですね。また全然働かなかった人に5デナリをあげてね、そのものすごい働いた人にも1デナリだったらこれはちょっとおかしいでしょうね。しかしみんなに1デナリですからすごく公平ですよね。決して、この不正なことや正義に反することはしていませんね。しかしここではいわゆるこの経済原則というかギブアンドテイクの原則が崩れているんですね。たくさん働いた者がたくさん収入を得る、それ働いただけ報酬が与えられるというその 経済的原則、あるいはギブアンドテイク、与えた分だけもらうというこの経済原則は崩れていますね。でこれはまあ神の国の例えなんで、神の国のこの様子を表しているわけです。神の国では正義は必ず行われます。不正なことは絶対行われません。公平さやあるいは約束を破るというようなことは絶対にありません。しかし経済原則は崩れているということです。ギブアンドテイクのその法則というのはもう天国では通用しないということなんですね。でもこの地上でもですね、このギブアンドテイクの原則、この経済法則が通じない世界もあるんですよね。どんな世界かというと、災害なんかね、大災害でね、もう何も物がなくなってしまったその状態のところ、まあ、すぐにまたねこう回復するでしょうけども、その物が何もない時っていうのはもうお金持っていても役に立ちません。もう誰かが持っている人に親切、もうその人の親切で分けてもらうしかありませんね。そこではこれが高いとか安いとか関係ないんです。もう持ってる人に、持ってない人が頼んで分けてもらうしかありませんね。また他にもね、この経済原則が通用しない世界があるんですね。それはね、もう大金持ちでもうあんまりお金のいらない人の世界です。今、まあ、超一流企業になっている企業が最初その仕事を始めた時にね、まあ、ある金持ちの人から、まあ、お金を借りたんですね、まあ、お金を出してもらったんですね。でずっとこう借りてたんですけども、まあ、その日本でも有数の企業になって、それをまあ返そうかどうかということでね、でも金持ちなんでお金を返してほしくないわけですね。それでもう返さないことに決めて、その代わりその何十倍ものお金でその人の記念館を建てたというふうね、そんな話があります。もう全然お金が通用しない世界ですね。他にもね、お金が通用しない世界があります。それはボランティアの世界ですね。ボランティアはお金をもらって働くわけではありませんのでね、もうそのやってることが意味があるかどうか、どれだけやりがいがあるかどうかにかかっていますね。でも今こう世界的に NPO に就職したい人が多いらしいです。 NPO の給料というのはもう最低限なんです。やはりね、基本的にボランティアですのでね、その職員といってもあんまり高い給料をもらうわけにいきませんね。それでも最低限の給料しかもらえないんですけども、 NPO の職員になりたいという人がもうものすごいて、すごい競争率なんですって、まあ、ニューヨークなんかでは特にそうなんですって。だからこれもまた経済原則の通用しない世界ですね。しかし経済原則の通用しない世界がもっと身近にあるんです。それは家族です。家族の生活の中ではお金というのは関係ありませんね。まあそれは お小遣いあげるからちゃんと掃除しようとかね一日ちゃんと買い物に行ってきてくれたら、まあ、これだけあげるわとか、そういうのはありますけども、まあ、それはまあ子どもの教育のためであったり、訓練のためであったり、その子どものためなんですよね。お金をもらわなければしないとか、お金をやらなければ進まないとか、そんなことはないんですよね。まあ、家族の間では 全く働かないものもちゃんと朝昼晩ご飯を食べられますし、働かないからといって家族を辞めさせられることはありませんね。本当に家族の間ではこの経済原則は通用しないんですね。いや、神の国はね、実は家族の世界なんです。父なる神のもとで、私たちがみんな神の子供になるんですね。その世界では経済原則が通用しないのは家族で通用しないのと同じですね。ですから神の国は本当に父なる神を親とする家族の世界なんですね。ですからその神の国でこれだけ働いたから神様からこれだけ褒美をもらえるし、これだけ高い地位につけるし、これだけ優遇されるとかいうことは実はないんです。まあ、もしそれだったらですね、私は中学生の時にクリスチャンになりまして、それからずっとこうね、クリスチャンの生活を続けているわけです。その私とですね、まあ年を取って、まあ、亡くなる前に信じて、そして救われた人と同じっていうのはちょっと分が悪いというか納得できないですよね。でもそんなことを考えたことはありません。誰も考えたことないと思います。それは神の国は家族のようなもので、もう入ってくれたらそれで嬉しいんで、長くクリスチャン生活してるからってこれだけの褒美があるとか、これだけ優遇されるとか、これだけ天国で高い位につけるとか、そんなことないんですね。で、どうしてその家族の間で経済原則が通用しないのか、たくさん働いたものもあまり働かなかったのも同じように優遇されるのかということですけれども、これはこの主人の性格によるんです。この主人はですね、この15節で、私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですかとこう言ってますよね。まあ、本当に気前がいい主人ですね。1時間しか働かなかった労働者にも1デナリーあげるって言ったらものすごく気前がいいですよね。まあ、それだけ金持ちだったんでしょうね。金持ちでないと、余裕がないとこんなことはできませんね。気前がいいっていうのが、ただ あまりお金に執着がなくて、お金なんかどうでもいいと思っていて気前がいいんではないんですね。そうではなくてね、このどうしてね、この主人が5時頃に町の昼間に出かけていったのか、そして労働者を雇ったのか、もしその仕事のことを考えたら、ブドウ園でどれだけこう収穫を上げられるかということを考えたら、5時頃に行って雇ってもほとんど仕事をしてもらえませんのでね、ほとんど意味がないですよね。だから5時頃に行って雇った、この会話をよく読むとですね、ただこの労働力が足りないと、もっと人が必要だと、だからそれで広場に行って誰かを探してきたというんじゃないんですよね。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。誰も雇ってくれないからです。あなた方も武道園に行きなさい。この会話をよくこう何度も何度も読むとですね、やっぱりこの主人は仕事を与えたい、何もしないでずっと一日中立っている人に仕事を与えたいと思って、このことをしているように私にも思います。町の昼間に誰かまだ仕事にあぶれて何もしないで立っている人はいないかと思ってこう行ったんだと思うんですね。そしたら3時に行ったのも きっとその目的でしょう。12時に行ったのもその目的でしょう。9時に行ったのも、だいたい仕事というのは、まあ、今現在でもですね、現場というのは8時に始まります。ですから労働者を雇うのはだいたい6時台です。9時頃に行って労働者を雇う人は、まあ、ほとんどありませんね。と昔のはそうでした。9時頃に行って雇うというのは、やはりその仕事にあぶれた人を雇いたかったからです。雇ってあげたかったからです。そしてその人の生活もあり、また生きがいも、ね、のためにも仕事を与えたかったからなんですね。ひょっとしたらこの人はものすごい大金持ちで、ブドウ園なんか別にしなくてもやっていける人で、でも多くの人に仕事を与えたいと思ってブドウ園を作ったのかもしれませんね。神様、これこの主人がですね、神様の例えだとすれば、まさに神様はそういう方なんです。もう大金持ちどころか無限の富を持っていらっしゃるんです。ご自分のために何かをしてもらうとか、誰かに働かせるとか、もうそんなこと全く必要のない方なんですね。しかし神様は本当に私たちのことを考えておられるんです。私たちを幸せにしたいと思っていらっしゃるんです。私たちに生きがいを与えたいと思っていらっしゃるんです。私たちに何かをして、そしてその報酬としてお金を得て、またそれで生活して、食べたり飲んだりして楽しませたいと思っていらっしゃるんですね。神様は自分のために労働者を雇ったんではありません。労働者のためにというか、その仕事を求めている人々のために、この雇われるんですね、まあ、集められるんですね。神様はずっと昔からご自分に立ち返るように人々に呼びかけてこられました。そして現在もイエス・キリストを通して、でクリスチャンを通して、教会を通して、この世に私のもとに立ち返りなさいとずっとこの呼びかけていらっしゃいます。それはご自分の神の国を作りたい、ご自分のこの素晴らしい神の国を作って、そしてその神の国を見てよくできたなと思って満足感を持ちたいからではありません。そんなこと全く必要ない神様です。神様が人々を集められるのは、もうただもうその目的はただ一つです。その人が神の国にやってきて、そこで幸せになることを考えていらっしゃるんです。もうその人の幸せのため、それも永遠の幸せのため、永遠に朽ちない変わらない幸せを得るために、神様はご自分に立ち返るように、そして私のもとに集まるようにと呼びかけていらっしゃるんですね。まあ、会社はもうなんていうか稼がなきゃいけませんし、まあ、給料も出さないといけませんし、株主にも還元しなきゃいけませんし、そのためにはたくさん稼いで人をたくさん集めて企業を大きくしていかないといけませんね。まあ、団体だったら、まあ、そんな必要はないかもしれません。しかしどんな団体でもですね、やはり運営していかないといけませんから、お金は必要です。また人も人材も必要です。それでどうしてもね、大きくしていこうと考えるんですね。でもね、教会もね、団体なのでね、ある意味で団体なんですよね。ね、私たちもね、そんな考えにとらわれてしまうことあるんです。ものすごくとらわれやすいですね。教会のために何かをすることを考えやすいんですね。でも神様はそんな目的で教会を作っていらっしゃらないんですね。本当に一人一人が神様のもとに立ち返って永遠の幸せをつかむために伝道していらっしゃるし、集めていらっしゃるんですね。私たち取り違えたらいけないと思いますね。本当にこう神様のこの愛によってだけ私たちは伝道し、何かの活動をし、また交わりを持つべきだと思います。 先ほどその長く信仰生活しているからって、それだけ報いられるわけではないと言いました。いや、そういうふうに言いましたけどね、本当はね、本当にね、ご自分の現実を考えるとね、長く信仰生活していればいるほど神様を裏切ることも多いです。もう長くクリスチャンで、クリスチャンとして学んでくればですね、もう何が神様の喜ばれることか、何が神様の御心かというのがだんだんこう分かってくるんですね。分かってきているのに、それに全く反することをこうしているのが自分です。まあ、人には分かりませんけども、もう神様の前に出るときに、私はもう神様、私はもうこんなに長くクリスチャンを続けてきてるのに、まだこんな人間的な欲望を持って、まあ、こんなことを考えたり、本当にこんなことをしたり しておりますと言って告白しないでおれません。ですから、その長く神様に仕えてきたとか言うよりも、もうそれだけ長く罪を犯してきたともう言った方がいいかと思いますね。それでもね、神様はね、受け入れてくださるんですね。愛を持って、もう私の幸せしか考えてくださってないんです。どれだけ神様の名前を傷つけてきたか分かりません。神様を信じてない人が悪いことしてもですね、罪を犯してもそれは神様の恥になりませんけれども、やっぱりクリスチャンという、こう神様の名前を持っているものが、あるいは教会もですね、キリストの教会という名前を持ってますよね。そのがもの、神、やはりこのつまずくようなことをしたときにですね、やっぱりすごく神様を傷つけたと思うんですね。その名前を傷つけたと思うんですね。でも本当に神様はイエス・キリストのこの十字架の上に全ての罪を許してくださるんです。そして私が多分天国に入るときにはね、もうそのこの世で犯してきた罪の言葉なんか全く何も言わないで、よう来たよう来た、本当に天国にもう本当にここまでやってきたって言ってですね、迎えてくださると思うんですね。じゃあ、まあ、神の国で働くということにはどんな意味があるんでしょうか。もう働かない人も働く人も同じだけの祝福を受けるとすれば、もう働くのがバカバカしいし、働く意味がないと思われるかもしれませんね。いや、そんなことはないんです。まあ、例えば退職してもう年金も十分あり、お金の心配がない人がですね、退職したんでもうこれから自由だ、もう今まで遊べなかったこともあらゆる遊びをもうあらゆることをして遊ぼうと思って、されますよね。でもね、大体2、3年でですね、飽きてしまうんですね。遊びというのは時たまするのは面白いですけども、ずっとそればっかりしていると飽きてしまうんですね。それで何か意味のあることをしたいと思って、この生きがいのためにボランティアをされる方が多いんですね。堺市の方でもね、そういうのがあって、たくさんの人にこのボランティアや仕事の機会を与えてくれてますよね。人ってやはり誰かのために、そして社会のために自分が役に立っているというそのことが必要なんですね。神の国での働きは神のために役に立っているというその喜びのためにするものです。働くということは病気の健康を害しているとなかなかしんどいです。でもそのことはやっぱりまず癒されなければなりません。それでイエス様もたくさんの病気の人を癒されました。でも健康であれば働くということはある意味で楽しいことだと思います。今現在のこの労働条件はすごく悪くて、なかなか楽しむことはできないかと思いますけれども、本来神様が与えていらっしゃるこの仕事とか働きというのは、実はそれは生きがいのためなんですね。私たちは本当に神様との関係でですね、 神様のお役に立ちたい、少しでも神様のこの世界に対する目的を果たすためにちょっとでもお役に立ちたいと思って、していくときには本当にこれは生きがいを持って働くことができると思います。この世の原則ではなくて神の国の原則を考えて、私たちは許されていることを感謝し、そして少しでも自分のできることをしていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にあなたのこう恵みの世界を感謝いたします。どうぞ恵みの世界の中で、あなたを賛美し感謝しながら、自分のできることを喜んでしていきたいと思いますので、どうぞそのように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
ご起立ください。